はい、皆さんこんにちは。英語をものにするポッドキャスト、今日はある本のご紹介をしたいと思います。それはアーサー・ビナードというアメリカ人の人が書いた、エッセイで日本語ポコリポコリというものがあります。このアーサー・ビナードさんという名前の通り、この人はアメリカ人なんですけども、たまたま私ちょっと前ですね、 NHK の教育放送をたまたま見ているときに、彼が流暢な日本語でですね、いろいろ話をしているんです。もうほとんどネイティブの日本人と変わらないような日本語で、でしかもこう内容がなんかすごく固いというか、なんか日本の詩の紹介、鑑賞なんかしてるんですよね。で時々、まあもちろんアメリカ人ですので、その日本の詩の英語版をね、英訳したやつをなんか鑑賞もしたりなんかして、この人は誰なんだろうというふうに思いまして、まあいつものようにググってみますと、この人は詩人であり、まあこういうエッセイとかも書いてたり、あとは絵本なんかねを手掛けたりとかっていうことで、まあ喋る日本語もほとんどもう日本人に近いような形ですし、まあいわゆるちょっと前に変な外人とかって流行りましたし、今も外タレット多いですけども、この人はそういうのではなくて、本当に日本の文化を純粋に、まあ、好きで吸収して、日本人以上に日本人みたいになってきて見ている、非常に日本にとってはまあ貴重な、文学界の貴重な方だというふうに思っておりまして、まだ私もこの一冊のエッセイしか読んでないんですけども、詩も読んでみたいですね。詩ってあんまり読まないんですけども、この人詩でですね、中原中也賞という、多分 詩の世界では非常に有名な賞だと思いますが、これを受賞してるんですよね、日本人じゃないのにね、という。 詩がまあ元々の、本職の方で、それ以外にもエッセイとか朝日新聞の夕刊で連載してるらしいですね。今でもやってるのかどうか分かりませんが、もう単行本化はされてるんですね。それが日々の非常口っていうのかな、そういうの、連載とかも結構やってます。でこの人ウェブサイトがないの で、で小学館でも執筆してるんですけども、その小学校のウェブサイトのウェブ日本語というところには彼の過去の作品が載っていますので、これはブログの方に貼り付けて、リンクを貼り付けておりますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。で非常に内容が面白くて、本当すぐ、俺なんか本はあんまり好きじゃないんですけども、パッと読んでしまいまして、いろんな日本語と英語のね、2つの言語で行ったり来たりということをしているとこんな発見があるというのがいっぱいありました。その中でも一番印象に残っているのがですね、醤油の英語であるソイソース、あと大豆のソイビーンズって覚えますよね。一生懸命ソイソースとかソイビーンズとかってかっこよく発音してたんですけども、実はこれ、このソイっていうのはですね、醤油、日本語の醤油から来てるんだそうですね。したがってこのソイというのは日本語なんです。皆さん、ちょっとこれ目から鱗的な話ですね。どうやら300年ぐらい前に、西洋人が日本に来て、何かの料理でこうこれをつけて食べてくださいとかって、でつけて食べた、ソースが、醤油で、初めて味わったその人はこれは何ですかというふうに言うと、醤油ですって言って、その醤油がなんか醤油っていうふうに聞こえたようで、アメリカに広まった時にはソイというふうになって、でそれのこうソースなので、醤油のことをソイソースで、それの豆ですからソイビーンズというようになったという。これは実際に辞書にも載ってるらしいですから、そうなんだということが書いてあったりとか、あとはですね、これ面白いんですけども、アメリカに火鉢というものがあるんですね。これ日本の火鉢、ね、今はもうあんまり見ることはないんですが、私もちっちゃい頃にちょっとなんか見た覚えがありますけど、なんかまあ暖を取る、いわゆるまあ暖房機の一つなんでしょうけども、灰がねいっぱいあって、それを燃やすんですけども、おばあちゃんとかがね手をかざして冬、寒い冬を過ごしてましたが、それが火鉢ではなくてですね、なんと七輪が向こうでは火鉢と呼ばれていると いう、なんかこれもなんか渡った時にどうやら火鉢と七輪が同時に渡って、なんか名前と品物が逆になっちゃったみたいな、あの仮説を彼は立ててましたけど、まあそういう話とか、あとめんこが最近アメリカで人気が出てきてるとか、あとちっちゃい頃彼はね、子供の時にね、アメリカでウルトラマンの吹き替え版を見ていたとかね、あとビー玉とか缶蹴りも昔よく遊んでたとか、なんか非常にね、アメリカの子供の遊びと日本の子供の遊びってもうかなり違うんだと思ったら、実は、なんかどっちが先だったかは知りませんが、結構重なったりとかね、そういう文化の話が結構あります。あとはもちろん知人ですので、日本人がですね、英語の詩を日本語に訳した、それが語訳が結構あるよという話があったりとかして、そういう面白さもありましたし、あとは固い話としてはね、アメリカのイラク戦争とかスペースシャトルの政策、それをこう、まあ、大冗談に構えるんじゃなくて非常にこう落ち着いた、筆で、まあ批判しているというか、冷静にまあ語ってたりとかっていう、非常にこう重厚を織り交ぜて、話してまして、なんていうんですかね、日本人が気づかなかったところに目がやっぱり行きますよね、アメリカ人だから。でしかも日本語はもうネイティブに近いものが書けるわけですから、もうこの世界は彼のもしかして独壇場なのかもしれませんけども、そういうネイティブの日本人から見て非常に新鮮な視点っていうのがあるので、これはもちろん皆さん、聞いてる皆さんは英語学習者ということで、ですから、皆さんはまあ逆に、ね、私も含めて彼の逆ができれば一番いいわけですよね。例えばアメリカなりイギリスなりの文化を知って、面白いなというんで純粋にその文化に触れて、あるいはその人たちに触れて、で気がつくと言語も、まあ、上達しているというのが本当は一番自然なんですよね。もちろんトイックね、点数これだけ取らないと やばいんだと、会社で昇進があるからねとかっていうのももちろん現実の話としてはあるんですけども、そういう何とかしなきゃいけないという場合でさえも、やはりこう好きこそものの上手なれじゃないですけども、興味関心があると、その言語も手繰り寄せやすいという、その本当にいい例じゃないかなと思いますので、直接もちろん英語の学習にはこれ別にあんまり役立たないんですけども、ちょっとこう、学習にこう飽きた時とかねにちょっと手にしてもらいたいなと思っています。で、Amazon のリンクもあります。ここでは別にこれアフィリエイトするんではなくて、その私のアフィリエイトにはつなげてませんで、その書評が、載ってたりして、それも皆さん購読する上で参考になるのかもしれないと思いまして、貼り付けておりますということで、今日はアメリカ人の詩人のアーサー・ビナードさんのエッセイ、日本語ポコリポコリというのをご紹介しました。それでは。